深町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今週遊びに来ていただいているのは、明日から公開の映画「夏の砂の上」の、主演共同プロデューサーの小田切丈さん、そして、監督と脚本を手掛けられた、玉田真也さんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、私も早速映画拝見実はさせていただきまして、もう前編、まあ、長崎ロケということなんですけど、はい、まあ、なんかやっぱり長崎というと、魚がだったり、すごくこう、なんて言うんだろう、こう、非常にこう、映画自体が、まあ、ドキュメンタリーというとあれですけど、もう何か、たまたま街で起こっているようなことを、ずっとこう、撮っていっているような、そんな雰囲気さえ、ありました。なんかすごい、なんかなんて言うんだろう、こう、誰にでも起こりうるような、そういうこう、愛の喪失みたいなのが切なかったり悲しかったりという、ちょっとこう入り込めるなんか作品になってましたね。
ありがとうございます。
はい、なんか、つい先日長崎もまた改めて行かれたということでしたけど、どうでした？なんか、あれもう本当ずっと長崎で撮影されてるんですよね。
そうですね。うん、はい。去年の9月でしたっけ。
はい。はい。うん。1ヶ月弱ぐらいいました。
あ、もう1ヶ月ぐらいじゃずっともう、長崎に。はい。いて。
そうですね。
ということだったんですね。なるほど。まあじゃあ余計そういうなんかリアリティみたいなのも、すごくこう、スクリーンから伝わってくるような、そんな感じでしたけど、今回小田切さんって、プロデューサーでもあるじゃないですか。
はい。
これは、どうなんですか？こう、プロデューサーとしてのこう役割みたいなのはどういう感じだったんですか、今回。
まあ、プロデューサーっていうのもいろいろ仕事があるんですけど、うん、まあ、一番大切なのは、お金を集めたりとか、うん、映画っていうのはそういうことが。
え、そういうこともされたんですか？
あ、それは僕は今回はあまりしてなくて、うん、もっと監督の補佐的な、うん、クリエイティビティの方の関わりをさせてもらいましたね。
それこそキャスティングだったりとか、そういうところまで。
まあ、キャスティングもそうですし、うん、もっと言うと仕上げですね。うん、仕上げに重点を置いて、うん、編集だったり音作りだったり、うん、そのあたりの関わりが一番大きかったと思います。
なるほど。そういうことで、またより作品に対する思い入れも、じゃあ強い作品ではあったんですね。
そうですね。まあ、なんていうんですかね、主演って結構重いんですよ。責任もかかるし、うんうんうん、その作品を、まあ、背負わなきゃいけないじゃないですか。
まあ、そうですね。
あんまやりたくなくて、ね、まず、うん。で、まあ、脇の方を多く受けることは、うん、まあ、多いんですけど、はい、主演をやるときに、やっぱり、自分もちゃんと認められるレベルの作品になってもらわないと困るし、うんうん、その責任を負わなきゃいけないから。はい、だからまあそういう意味でも今回は脚本がすごい面白かったので、うん、世界に通用する作品にしたいなと思って、うん、それでまあ生意気ですけど、自分がプロデューサーとしても関わりながら、うん、まあ、監督の作りたいものを、うん、
監督もじゃあ小田切さんからこう逆にお願いしたぐらい。
あ、違います違います。
それも別だ。
はい、うん、まあ監督のやりたいことを補佐しながら、うん、監督の目指すものをもっと高みに上げていければなっていう、うん、そういう、まあ、意思を持って参加してましたね。
なるほど。もうある種こう責任が取れるぐらいコミットをしないと、
そう
ですね、その主演は難しいという、うん、はい、ところだったんですね。
はい、
実際玉田監督はいかがでした？そういう小田切さんに対して。
はい。じゃあ、すごいいろんな部分で支えてもらって、うん、もちろんその最初はキャスティングのことからいろいろ、はい、いろんな方、提案していただいて、うん、実際出演していただいた方たくさんいて、うん、でもう準備の段階からもいろいろ何度もご飯食べながらとかでもお話しさせていただいて、うん、でその時にこういう風にしたいとか演出の話とかもいろいろして、でその中で何ですかね、小田切さんも、いや、これ守りに入らずに撮ってくださいねっていう言葉ももらって、
はい、
僕もじゃあもう絶対に自分のベストを尽くそうという、うん、 その支え、そういう支えにもなりましたし、うん、その今おっしゃってたような、その撮影後の仕上げの部分、編集とか音の仕上げとかも、ほとんどの日立ち会っていただいて、たくさんアイデア出してくれて、その実際そのアイデアがこの映画の中に取り入れたものがいっぱいあって、
うん、
っていう、もう常にずっと始まりから終わりまで、一緒に作ってきた感覚が。
なるほど。まあもちろんだから俳優以上のことがもうそこでは。あった、はい、というところですよね、実際ね。でも、監督にとっても非常にこれは思い入れの強い作品だったようですね。
はい。
もともとこれ原作が戯曲で。
戯曲です。はい。
で、監督がその、いわゆるこう、まあ、劇団というか、
はい、
舞台上でも上演されてた。
そうですね。2022年に一度自分でも上演して。
うん。
はい。です。
なるほど。
はい。
ということで、よりそれを、どっかでやっぱりこう、これは映画化したいなという思いが。
そうですね。その戯曲自体が、主人公の部屋の一室で、しか出てこないんですよ。
はい、ああ、なるほど。家という。
場面の移動がなくてです
ね、はい。
空間がそこだけに限定されているっていうもので、うん、全然外の世界は描かれてないんですけど、
うん、
でもそのセリフから、その外の街、うん、街の様子だったりとか空気だったりとかがすごいイメージされるように書かれてる戯曲で、
うん、
そのイメージ力がすごく強くて、
うん、
で、演劇なのでそれはセリフだけで想像させるんですけど、
うん、
映画だったら実際にそれをオンで撮っていくことで、
うん、
この戯曲に描かれている世界の奥行きみたいなものを、よりこう立体的に立ち上げられるんじゃないかなと思って、でこれをぜひ映画にしたいなと思って、っていう流れでした。
なるほど。はい、まさにこう演劇場はじゃあ密室劇のような。
密室劇。
演出でありながら、まあ映画はもちろんそういう意味ではこう街だったり。
そうですね。
その生活っていうか見えてきますよね、いろんなね、
はい、
それぞれの、
はい。
なるほど。いや、だからその辺がなんかね、すごくこう、リアリティというか、なんかいわゆるこう、なんか長崎が舞台なんで、いかにもの場所がいっぱい出てくるわけでもなく、ある種のこう、街の一部がかなりフィーチャーされていて、もちろんそれは、小田切さん、まあ、家、中心ですよね。だからその辺がなかなか、あとしかも長崎弁じゃないですか、今回。
そうです。
それに関してもやっぱなかなか苦労があったんですか？
そうですね。まあ、変な話なんですけど、うん、僕海外の作品に関わることも多くて、
うん、
今までイタリア語以外全部やったんですよ。
ああ、そうなんですね。
スペイン語、英語、
うん、
フランス語、ロシア語、中国語、もう全部やって、
うんうん、
だからある意味なんか、その延長線上に長崎、
うん、
長崎弁があるだけで、
うんはい、
あんまりなんかこう、なんだろう、難しいということではないのかなと思ってますけど。う
ん、なるほど。いや、なんか、その辺で、私ちょっとずっと見てたら、何気にめちゃくちゃネイティブな人が出てきたなと思ったら、三石研さんが
、ネイティブな、
まあ、かなり、まあ、九州弁というか、まあ、もともとね、黒崎ご出身なんで、
うん、
長崎ではないんだけども、まあ、かなりこう、アクセント的にも、かなりこちらの方に近くて、で、僕実はちょっと話それますけど、彼ら同級で同じ年なんですよ。でも実は40年ぐらいの実はお付き合いが三石さんとあって、はい。で、今回もお二人に会うって話はちょっと LINE で送ってたりもしてて。で、だから、さん、プロデューサーの海さんも実は私も、だからその三石さんから紹介していただいて、
そうなん
です。海さんもあれですよね、北九州の方
です
よね。そうですね。だから、なかなかこう九州が。いろいろ関わってる人が出てきてて、
うんうん、
面白いなと思ってたんですけど、ただ今回の映画はやっぱり映画だけあってこうキャスティングがすごくこうまた豪華な、うん、あれみたいな、うん、次々と、うん、主演級の人がいっぱい出てこられましたけども、これもじゃあある種小田切さんがうまいことこう引きずり込んでいったみたいなところなんです。
あんまりその松さんにしても満島さんにしても何でも受けるタイプの俳優じゃないので、はい、だからまあちゃんと脚本を読んでもらって、
うん、
でこちら側 その誠意をまあちゃんと見せれば、
うん、
きっと面白さは通じてもらえるだろうし、
うん、
であとはまあ僕がキャスティング、あ、違う、プロデューサーという名前に載ってることで、
うん、
僕の覚悟みたいなものも感じてもらえるだろうし、 なんかこうそういういろいろとこう積み重ねていった結果きっと乗ってくれるはずだと思ってたので、うん、まあ本当にあの二人がここに関わってくれてなかったら全く違うものになったと思いますし、うんうん、あの二人を引きずり込めたのは、うん、本当になんかなんだろう作品がこう勝てた要因の一つでしょうね、
うん、はい、まさにその原作というかその脚本にも力があったからこそ、うん、そういう方々が賛同していただいたという、
そうですね、
ことなんでしょうね、はい、松高子さんからそれから森山直太朗さん、満島ひかりさんとか、はい、素晴らしい、なんかあのすごくこうなんていうんだろう、こうまたこう自然なっていうか、すごくこうなんていうんですか、こうそれはまあ監督の演出にもよるんでしょうけど、非常にこうなんていうんだろう、逆にやっぱ説得力がある、
うん
うん、やりすぎないというか、なんかすごくそこがねまた伝わってくる作品だったんじゃないかなと思います。あのもう早速その海外でも通用するという意味では、何かあの先日のネットニュース拝見してたら、上海の国際映画祭でしたっけ、
はい、
でも審査員特別賞ですか、
はい、
もう受賞されたんですよね、
はい、
これなかなかすごいことじゃないんですか。
そうですね、なかなかそう自分で言いにくいですよね。
いやだって日本の作品でそこでなんか、ね、受賞したっていうなんか話があんまり聞いたことがなくて、
同じ賞でいうとそう
23年ぶり
らしい。23年前にはあったんですか、
はい、う
ん、まあでもねほとんどもそういう日本の作品がなかなか評価されないところでしっかりと。
そうですね。
これやっぱり中国にもそういう意味では伝わったってことなんですかね。
でしょうね。うん、まあ、あの、コンペに入るのもね、難しいじゃないですか。うん、海外の映画祭って、まあ。それだけでもね、なんか嬉しがってたんですけど。
そうですね。
まあ、なんか開けてみれば、1200人ぐらいのキャパの映画館で、5日間上映したんですけど、すべて、満席で15分でチケットが売れたって言ってたので、それだけなんだろう、こう期待の大きさも感じましたし、見ていただいた方のそのすごい良かったっていう感想の厚さみたいなものもすごく感じましたし、
実際そういうレッドカーペットも行かれたりとか、
そうです、
反応もじゃあずっとこう直接聞こえてきたんです。
なんか話しかけてきますよね。
すごい、そうですね。
それは普通の人が
普通の人が映画見ましたとか、
はい、
まあ、夜飲んでる時に、あの、新人の監督で話しかけてきたチームもありましたよね。
そうですね。新人部門のコンペもあって、うん、そっちにあの出品してる監督が、同じお店でたまたま飲んでて、野田切さん見つけて、あの、監督と、俳優とプロデューサーが3人でこっち来てってなりましたね、うん、
感想とかも言ってくれてました。
あ、でもあれは、うん、あの、見れてたんでしたっ
け？ね、見たって言ってましたよ。
見たって言ってました
よ、うん。すごい良かったって言ってましたよ。
あ、ありがたいです、
本当に。ああ、やっぱりこれはもう世界共通というか、ある種の普遍的なテーマでもありますよね。うん、そういう、こう。
そういうね、うん、テーマもそうですけど、結構日本的な、なんか、情緒というのか、
うん、
日本人らしさも詰まってるじゃないですか。
確かに。
だからそういうのがよく伝わるんだなと思って、うんうんうん、そこは嬉しかったですね。
小田切さんってあんまりあの役の中ではあんまり語らないですもんね。でもなんかこう、その、そこでこう伝わるというか。
まああんまりセリフが多いのは好きじゃないですね。
いやなんかいろいろその辺も含めて。あの、なんか、楽しめる作品なんですけど。いや、僕、小田切さんにちょっとね、お伺いしたかったのが、俳優という仕事なんですけど、例えば、野球の話で言うと、プロ野球選手、必ず日々練習するからこそ、本番で、まあ、発揮できるっていうところあるじゃないですか。はい、俺、俳優さんの場合って、まあ、もちろん、あの、撮影に入るとか、だったら当然そこはもう、本番なんですけど、それ以外の何かこう準備とか、そういうのってどんな感じなんですか？
まあこれ専門的に話すと長くなっちゃうんですけど、
うんうん、
まあ簡単に説明すると、うん、まずは五感ですね。自分の五感の調整というか、はい、その感覚を、まあ、より研ぎ澄ませていく必要があるじゃないですか。うんうん、本番に向けて。うん、まあ、それのいい状態に持っていく、
うん、
それをなんか僕らが学んでた時はよく楽器に説明されてたんですけど、自分のその楽器である体をその整えて正しい、なんて言うんでしたっけ、調律、
うん、
って言うんでしたっけ、
はい、
そういうことをしなさいとはよく言われましたね、
うん、チューニングという
か、あ、チューニング、そうですね、
はい、
あとはまあいろんなことに対してその心を動かすことがすごく大切だとは思ってますね、
うん、
その普段から何が自分にとって響くのかとか、
うんうん、
何が面白いと自分は感じるのかとか、
うん、
そういうその自分の感性を改めて注意深く見ることで、自分が分かってくるんですよ、
うん。
自分の中心に何があるのかとか、うん、それが今度こう、まあ逆にこうトラウマだったりとか、
うん、
過去の経験だったりを見つめ直していくことによって、
うん、
その時の感情とかを今度利用できるようになっていくので、
うん、
そういう感情の作り方も必要という意味で、あの自分にどんどん目を向けて自分を知るっていうことはすごく大切になっていきますね、うん、
なるほどね。改めてお二人からこの映画についてちょっとあのリスナーの皆さんにねちょっと説明をしていただきたいんですけど、どういう作品なんでしょうか。
はい、ま、ストーリー的にはその、うん、多分これは情報は出てるとは思うんですけど、
はい、
息子をあの亡くした主人公、
うん、
幼い頃に息子を亡くした主人公がいるんですけれど、 その男が、坂の上の家に一人で住んでいて、
うん、
でそこに自分の姪っ子が急に預けられてくるんですよね、
うん、
でその姪ともほとんど小さい時に会ったことしかないぐらいの関係性の姪、10代の姪とその主人公の男がひと夏共同生活をするっていう、
うん、
出会いから別れまでの話です、
うん、
はい、
これは小田切さんそれについて即することは特にないです
か。ないですね、はい、完璧だと思いました。
でもなんかそのなんて言うんだろう、だからこうそういう中でしかもあの、まあ、狭い町じゃないですか。だからいろいろこう、まあ、当然こう共有することも多いし、あの例えばその姪っ子はその近所のスーパーでバイトをして、でそこにはそこのまた人間関係があったりして、
はい、
で小田切さんは小田切さんでそのいわゆるこう、まあ、息子さんが亡くなったことでちょっとまあ夫婦もうまくいかなくなったり、うん、でもまあそれはそれでまたそこにまつわってくるいろんなドラマストーリーが絡んできたりみたいな、
はい、
そういうところがねやっぱりどうなんでしょうね。ああいうこう東京とか、まあ、大都会だと意外とそういうことが薄まっていくわけですけど、決して逃げれないというか、
うん、
あの何かこう街並みの独特の長崎の坂をまた登ったり降りたりとかっていうことも含め、
うん、
なんかやっぱ映画ならではの、
なんか昨日先日長崎、うんに行った時も長崎の方がその町の閉塞感みたいなものを感じたっておっしゃっていたので、うん、
はい、
まあ、それはちょっと今の表現と似てるんでしょうね、きっとその町の中の逃げられない空間というか、
うん、
関わらざるを得ない人たちだったりとか、うん、そういうものは、まあ、田舎というのかその、まあ、特有の何かあるんでしょうね、
うん、まあ、でも一方でいいところもいっぱいあるわけですよね。それだけこう人間味というか、
うん、
殺伐としないというか、うん、良くも悪くも必ず何か向き合わなきゃいけないからこそ、だから、小田切さんが過去、造船場で働いていた時の、まあ、友達のつながりだったり、同僚のつながりだったりとかね、そういうことも含め、何かこう、いい関係がありますよね、そこにはね。
そうですね。
だけどなんかねそこでまたいろんなこう楽しいばっかりではないことも起こるしみたいなことですけど、あの坂道ってどうだったんですか。実際ロケでも全面長崎ロケじゃないですか、
はい、
実際にも上がったりねしなきゃいけないとかっていう撮影上の大変さっていうのもあったんですか。
そうですね、まずあのメインロケ地の あの小浦治の家が、
はい、
あの結構坂の上の方にな
かなか上の方にありましたね。
ありまして、でそこもその目の前にある階段の道も人一人が通れるぐらいの狭さなん で、
うん、
でそれがずっと延々続いてるって感じなんで、まず車が入れなくて、
車がまず入れないですよね、道が狭いし、
機材持ってきてるその車も、はい、そこからだいぶその登ったり降りたりしてたどり着ける小学校が確かあったんですよね、
うん、
小学校の前の駐車場に止めて、はい、そこからはもう手でみんながその坂を登りながら運ぶみたいな、うん、で終わったらその1日の撮影が終わったら夜にまたそれを持って同じ場所まで行くみたいなことをもう繰り返しながら1ヶ月間やってたんで、
まあまあ大変ですよね。
撮影以前にそれがもうまず大変でしたね。
俺スタジオとかだったらね、もう何から何まである程度こうしつらえること
が、ね、
可能なんでしょうけど、わざわざそこに行ったり来たりみたいな。
そうですね。でもそうですね、撮影場で例えばそれをスタジオでやるとめちゃくちゃ楽なんでしょうけど、うん、でもやっぱりあそこでロケでやったから撮れるものがあると信じていたので、
うん、
まあこの大変さはもうつきものとして、まあ、もちろん僕とかよりも大変なのはその技術部のスタッフとか美術、うん、あのの人たちとか持っていかなきゃいけないんで、
はい、
その人たちが大変ですけど、
うん、
でもそれも覚悟してあの場所でやろうと思いました。
実際小田切さんはどうでした、演じる側としては。あのロケーション、
まあ本当に毎朝そこを登っていかないと仕事も始まらないような状態なので、うん、まあ、それは全てのキャストも同じように必ず登らないと始まらないこと。
車でベタ付けがまずできない
です。できないですからね、うん。それがまあなんか人生にも同じようなものを感じるじゃないですか。うん、何があったとしても、うん、登ったり下ったりしなきゃいけないのがやっぱ人生だし、うん、まあ、家に帰るにしてもこの坂を絶対に登んなきゃいけないっていうのは、なんかいろいろなことをこう、つなげてくれるような、まあ、メタファーというか、なんかそういうものにも感じて、うん、すごく毎日そういうこ同じ経験を重ねるっていうことの大切さみたいなものも感じましたね、
うん、そうやってこう坂を上がったり下がったりするときにも多分何かいろんなことを日々考えたりとかする時間でもあるんでしょうね、
うん、
ああいうのって。
そうです
よ
ね、
うん、
本当にだから現地の人はね、そうやって生活してるわけだし、
うん、そうですよね、はい、長崎の方ってあまり自転車乗れる人が少ないって知ってました、
うんうん、
もうそのぐらいだからまず坂が厳しいから、
うん、
自転車ももう使えないんですよ、
ね。見ないですね、自転車が。
そうなんですよ。
街歩いてても。
うん。はい、まあだからこそ、なんて言うんだろうな、こう、もう昔ながらの感じが、まあ残ってたりもしますよね。うん。
自転車も通らないし、車もね、そういう坂道は通らないから。
うん、うん。
だから人間以上のスピードが動かないじゃないですか。
うん、うん。
それがやっぱなんか、映画にいい空気感を作るんですよね。
はい。
そこがね、この作品
の。あ、この映画はもう特に、それはすごく重要な、逆に言うと場所だったのかなという気はしてますね。
うん、
どうですか、その撮影以外の時はどうやって過ごしてたんですか、長崎でずっと1ヶ月間暮らされて。
いや、でもみんなでご飯行ったりとかしてましたね。
はい、あ、そうなんですね。
はい。
なんかあったんですか、もう行きつけのみたいな。
最終的にはできましたけど、うん、でも、もっと手っ取り早いのが、みんな同じホテルに泊まってたので、
うん、
そこのロビーをお借りして、
うん、
帰ってくるスタッフをこう呼び止めながら、
うん、
ある一角で飲むっていうのは、
うん、
まあ、ほぼ毎日やってましたね。
もうスナック状態というか。
そうですね、はい。
なるほど。それでまたなんか、ちょっとこう、より映画と一緒でこう、お互いがこう近まるというか。
そうですね。うん、まあ、やっぱり、なんか、まあ、ノミニケーションみたいなことですかね、
うんうん、
そういうもので広がる関係や、まあ、なんか共通言語ができていくっていうこともありますしね、
うんうん、
そういうのはなんかな、あの地方ロケの醍醐味だなとは思いますね。
そういうなんか現地の方との交流みたいなのもあったんです
か。現地の
エキストラも含め何かこういろいろこう、ま、交わるポイントってあるんですか。
でもあのエキストラの方たちは、うん、その長崎ので活動してる俳優さんとか、
うん、
演劇をやってる方とかがすごくいっぱい協力してくれて、
うん、
あの飲み会のシーンみたいなところで大勢出てくる。
あ、ありましたね、はい、
でも、うん、あの手前でこう、うん、メインの人たちが芝居をしてる奥で、
うん、
あのみんなですごい騒いでるというのがあっ って、で、それが最終的にこの両方の芝居が混じっていくんですけど、ああいうところとかはやっぱり、相当ちゃんと協力してくれないとできない
こと、あ、そうか、あれも要するに地元のエキストラだったんですね。
地元の方たちです、
ね、俳優さんです
ね。俳優さん
です、
うん、
しかもあのシーン実はワンシーン、うん、ワンカットなんですよ、うん、カット終わらずに、うん、もう永遠何分ぐらいですか、
あれ3、4分あります
だから、やっぱそういう周りの方々の芝居が少しでもずれると成立しないですからね、
うん、まさにでも自然な感じでした、確かにね、うん、いかにももう合ってる宴会をまんま撮ってるぐらい
の、そうですね、
うん、雰囲気になってましたね、うん、なるほどね。まあでもなかなかこういろんな、なんかこれ長崎の人が見てもまたちょっとどんな風になんか伝わるかなっていうのは楽しみでもありますよね。
そうですね。
あの家とかはだってあれなんですか、あの誰も住んでなかった家だったんですか。
売りに出されてたんですよね確か。
でなんかいかにももうなんか普通に誰かが住んでそうな。
本当に不動産屋さんに出てたんだと思うんですよ。うん、でそれを制作担当の方が見つけてきて、あのそこだから空っぽの状態なんで、その家が、うん、それを美術部が全部飾り付けて、あの状態に持ってきました。
そのなんか美術部さんもすごいなと思ったんですけど、やっぱあのちゃんと小道具っていうんですかね。あのテーブルの上に置いてある食べかけのおやつとかも、うん、ちゃんとなんかピン、あの止まってるんですよね、うん、乾燥しないように。だからそれがなんかまたすごくこう、うん、
生活を感じます。
生活感がね、あのなんとなくこうセットっぽくはなくて、ちゃんとこうリアルな雰囲気が、うん、こう細かいとこまで演出されてるなとは思ってましたけどね、うん、あそれ後で気づくんですけどね、その時は別にそんな自然と見てしまうけど、うん、あでもあれって考えてみたら多分美術さんがいたんだなと思うと、よくできてますよね。
ありがとうございます。
いやなんかあのどうでしょう、実際これプロデューサーという小田切さんから言うと、どういう方にこれは特に見ていただきたいとか、どういうふうに捉えてほしいっていうのはあります？
まあ最近の日本映画って、まあどちらかというと。エンタメのメジャーな作品が多いじゃないですか、うんうん、漫画が原作だったりとか、
はい、ちょっと高等無形だったりとか、うん、どうかしたらエンタメ
強い、まあね、エンタメが多い中で、うん、この作品はまあそれとは少し違って、うん、まあ昔の日本映画によくあった、うん、そのまあ作家性が強い方のタイプの作品だと思うんですけど、なんかエンタメに飽きた人たちもね、うん、一定数いると思うんですよ、うん、そればっかり映画館でかけてて、うん、なんかそれに飽きた人たちがちょっとこう息抜きに見てもらう作品になればいいなとは思いますけどね、うん、映画好きにもきっと届くだろうし、うん、なんか昔よく映画見に行ってたんだけど最近行ってないなみたいな人とかにもね、うん、ぜひ行ってもらいたいですけどね。
なるほどね。なんかあのそういう日本の良さというか、まあ、小津監督ぐらいから連綿と続いているあの雰囲気のなんか現代版という風な捉え方もできますよね。
できますか。
恐縮です
けど。いや、でもなんかあの、いわゆるほら、そんななんか大事件がドーンと勃発するとか、
はい、そう
なんかアクションがね、繰り広げられるとか、うん、全くそうじゃないベクトルなんで、
はい、
うん、そんな感じはすごくしてますよね。は
い、ありがとうございます。
さあ、いよいよ明日7月4日金曜日から全国で公開されます、映画夏の砂の上からですね、主演で共同プロデューサーの野田切丈さん、そして監督脚本の、玉田真也さんにお越しいただきました。改めてじゃあ監督からですね、一言何かリスナーの皆さんにこの映画の、メッセージをお願いします。
はい、この映画はあの長崎の映画で、その町自体を、主人公だと思いながら撮った映画なんですけど、その街の中で動いてるいろんな人たちの、なんかもういろんな角度の感情が映ってるような映画だと思うので、そのちゃんとガツンとした人間ドラマが見られるんじゃないかなと思っています。
はい、
きっとその辺を楽しんでもらえるんじゃないかと思うので、ぜひ劇場に見に来てください。
はい、ありがとうございます。なんかじわっとこう染み入ってくる感じの演出の中に音楽というのがあるんですけど、このサウンドトラックがまたですね、
はい、
7月2日にリリースされてますが、原真理彦さんという、
はい、
またこう非常に今時のといいますか、うん、話題の方ですよね、この方
も。そうですね、すごいものすごく優秀な音楽家で、
はい
はい、今回初めてお仕事しました。
はい、というその辺も聞きどころというか見どころだと思います。じゃあ来週も引き続き小田切さんと玉田真也さんに、今度はちょっと遊びをテーマにお伺いしたいと思います。来週もよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いしました。
LoveFM Podcast。
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。